皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月22日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本は本物の独立を迫られているです。韓国と中国の問題、非常に大きな波紋を投げかけているようであります。特に韓国の大統領や外務大臣がですね、日本の天皇を強く非難したことについては、まあ普通よその国の国家元首をですね、あんな風に非難するってことないんですけども、まあ常軌を逸した感じになってきておりまして、一方中国の方はですね、まあ独立派が動き出すとですね、自分の国に波及してくるんでですね、なんとか穏便に収めてくれということのようで、まあ、いずれにしろ、日本の方の外交が今まで全くこう、機能していかなこなかった中でですね、不意をつかれた形になったんじゃないかなと思うんですね。まあ、しかし、同時にこういうのをずっとこう、話見ていきますとね、北方領土のことから、何から、やはりこの、今のこの状況になったその、いきさつっていうのが、どんどん明らかになってきてるわけですね。孫崎ウケルさんの戦後史の正体というのを見るともよくわかりますけども、やはりこの戦争が終わるその前後でですね、いろんな事件があって、で今の状況になっていると。でやはりこの状況を変えようとすると、この戦後のいろんな物事決まったところまで遡って、あるいはそれ以前に遡ってですね、物事を考えなきゃいけない。私はこれはもうとにかく、やはり本物の戦後がもう終わる、戦後の終わりというものが本当に来たんだということを、やっぱりこれは象徴してるんだろうと思うんですね。で、まあ、韓国、中国、ロシア、アメリカとですね、ロシアと、まあ、そういう国々に日本囲まれてるんですが、まあ、で、どうしようかって話もあるんですが、これみんなそれぞれの国に天敵ってのがあるんですよね。例えばその韓国だったら天敵は北朝鮮ですよ。それから中国だったらその天敵は中国の農民ですよね。それからアメリカだったらその天敵はイスラム過激派だし、実はロシアもそうなんですね。ロシアもイスラム過激派です。イギリスとかアメリカとかフランスの外交ってやつは、いつもですね、この天敵を考えて、天敵を支援するんですね。だから、まあ、日本がその、悪いって言いますかね、悪意に満ちた外交をやろうってことになると、これ北朝鮮を支援して、それから中国の農民を焚きつけて、そしてイスラム過激派を焚きつけて、後ろから、まあ、包囲する国々をですね、こう、崩していくんですね。これがそのアメリカですとかイギリスのやってる昔からの外交ですよね。まあしかし日本はやっぱりそういう国じゃないんでしょうね。その中国の農民に手を入れてですね、あれ一生懸命こう煽ってですね、とにかく共産党をひっくり返せと、君たちの財産は商人が持ってると、華僑が持ってんだから、あの財産君たちのもんだから取りに行けていってですね、こう武器渡して軍事教練するなんてこともないですよね。あるいは北朝鮮にですね、もうとにかくあんたたちだってとにかく南へ行けと、北の朝鮮族と組んでですね、南の韓国を取れば、それは君たちこれから未来が開けるよと、日本は協力するよと、さすがに言うことはないでしょうし、まあ日本はイランとの関係は深いですけども、まあイランを焚きつけてですね、いいチャンスだと、アメリカとロシアを叩けと、こっちもありがたいということはないと思うんですね。ですからこの、私は思うんですけども、この外交とか軍事ということを考えたときですね、まあ、世界がやってることっていうのは今言ったようなことなんですね。みんなこう後ろから叩くということで、で後ろから叩いて支援するやつがですね、元気になくなると、今度そいつを叩くやつを見つけてくると、まあ、そういうことをずっとやってるわけですよね。私はやっぱりね、そういうこの外交をする時代はもう終わったと思うんですよね。やっぱりここはですね、もっと真正面から行くべきだろうと思うんです。でもまあその前にですね、やはりこの本当の意味で日本はこれで独立を迫られてるんだってことはわかると思うんですね。やっぱりこの戦後体制の中で自分の居場所が見つかって、その居場所の中で今日までのこの安定と平和を享受してきたことは間違いないと思うんですけども、もうその構図というものが壊れたわけですよね。壊れちゃったわけですから、ここから先はその自分の居場所は自分で見つけないといけないと思うんですよね。そのためには、やはりその、後ろから手を回すみたいなんて言えること、 後ろから手を回して相手をですね、倒すとかいうよりもですね、まあどうやって付き合うかを考えていけばいいと思うんですね。あの出口直の大本真由ってのは確かこんな部分があったと思うんですけどね、あの日本がいよいよ、まあ、弥勒の世に向けて立ち上がろうとするときに、世界が一腹になって攻めてくるって確か書いてあった部分があったと思うんですね。こう世界中が一致結束して日本を攻めに来ると。ああ、なんか今回もそんな感じなのかなとこう見てることもあるし、あるいは別のとこにはですね、から天竺までもまとめて、丸めていくぞって書いたんですね。だから中国、インドもですね、一つにまとめていくんだと。それが日本の仕事だと。日本はそういうことをやっていくというふうにも書いてあるんですね。まあ、第二次世界大戦の時ですよね。あるいはその前から言うならば、4000年続いた中国の王朝をですね、まあ倒して、中華民国という形で独立することになった。その支援を日本は随分やっていますよね。それから400年続いたインドの植民地独立させるそのきっかけを作ったのは、日本の、当時の日本軍の行動だったと思うんですね。ですからやっぱりこんな形でですね、まあ悪いヨーロッパ、アメリカ、特にヨーロッパですね。まあその忌まわしいこの支配から抜け出すためのですね、方策をやっぱり形に示したのは日本だったと思うんですね。さっき言ったようにヨーロッパ、アメリカの外交っていうのは敵の敵を見つけて、天敵を見つけて、これを支援して後ろから叩くってやり方ですから、まあ言ってみれば、いくらでもこれ、ね、従属民を作ることができるんですね。でもこれを完全とある意味で打ち破っていったのが、あの時の日本だったんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういう意味では、その延長線で考えるならば、やっぱりみんな立ち行くように考えていくっていうのが、一番あり得るべき姿なんですね。ただやはり、そう簡単にはいかないですよね。やっぱりこう感情の問題というのはあるし、やはりここは、その中国、韓国との不透明な関係もですね、これ一旦整理する必要があるんですね。やっぱり在日韓国人の人たちの中でも不法就労の人って結構いるんですよね。で、いろんな問題やっぱ起こしてますでしょ。だから韓流もですね、まあ別に芸能は芸能でいいんですが、お金の動きがね、年間1兆円とか言ってて、お金の動きになんか、いろいろ目つけてる人たちもいてですね、まあどういうことなんだろうなと。まあその辺のところはやっぱりちゃんと正すべきものは正した方がいいと思うんですよね。まあ中国のこともそうですけども、やはりこの、まあ第二次世界大戦、その前の植民地支配っていうこと、いきさつがあってですね、目こぼしっていうんでしょうかね。まああんまり強く出てこなかった部分もあると思うんですね。まあですから、本当の意味で対等な国になるということになったら、やっぱりいろんなものをきれいに仕分けしなきゃダメだと思うんですね。北朝鮮との間は随分こう仕分けしましたよね。ですから韓国や中国に関してもですね、やっぱり仕分けするものをちゃんと仕分けしないとダメなんじゃないでしょうかね。で、日米関係もそうですね。なんか本当にこの、やらずぼったくりでですね、日本を食い物にしてるっていう様子が最近ありありとこう見えてくるわけですけども、まあ、その中米外交をやってるからですよね。今度中米大使になるサザエとかいう人も、なんか、あれ、なんか中米外交の親玉って話ですね。あれがなんか中米大使になって大丈夫なのかなと思うんですけども、まあ、どうすんだか知りませんけども、とにかくもう今の時代は政府が民衆をコントロールできませんので、民衆がその大きく動き出してうねりを作ると、まさに政治家は、その民衆の作ったうねり、波の上に乗ってるコルクの線ですから、右でも左でもどっちでも向いちゃうわけですね。ですから、その上に今度は、役人を乗っかってて、その上に外交あるだけですから、まあ外交なんかコロコロコロコロ変わっていくと思うんですね。このくさびを刺すような外交なんてもうできる時代じゃないと思うんですよね。今のこの政府の弱さを考えるとですね。まあ、ですから、いずれにしろですね、当面はやっぱりこの内なる整理というところが国内では広がっていくんじゃないんでしょうかね。まあしかし一つやっぱそうやって、新興国もですね、峠を越えたことは間違いないと思うんですね。まあ日本のね、ずっと戦後辿ってきたような近代化ということをですね、韓国も中国もこうやってきまして、まあ、ロシアもやってきましたよね。まあそれが、まあまだまだ不十分なところも多いわけですけども、一通り終わる部分は終わったということで、まあ次どうしようかという、その踊り場の時期に差し掛かっていると。で、今のこの経済そのものはですね、もう持続不可能なんですよね。だから、まあ本当にこれから先、結局、国民の不満をですね、外交とか領土問題にそらそうとしてみんなやってるんですけども、やっぱりそれは通用しないってことでしょ。 いくら労働問題とか叫んでですね、規制上げてみたって食えないものは食えないですからね。大体その日本だって野田だとかですね、それから前原だとか、あの自民党は安倍のそうですが、なんかいやらしい右翼ですよね。私ああいうの嫌いで、ああいういやらしい右翼がですね、うようよしてるとですね、ろくなことないんじゃないかと思うんですね。よくみんなこの戦争のこととかですね、こう美化したりですね、こう軍事力は素晴らしいって言うんですがね、あれ実際に火吹くとどういうことになるかって皆さんご存知なんでしょうかね。まあ、今日も一つ二つ YouTube の動画をですね、こうアップしときましたけどね。やっぱこの、機関銃撃たれてですね、人がたくさん死ぬ瞬間の写真とかですね、もっとえぐいのたくさんあるんですよ。あるいは戦場の現場を写してた日本の女性ジャーナリストが頭に弾くらってですね、死んじゃったんですね。まあその、泣き殻の写真とか動画とかこうアップしておきましたけども、こういうのがですね、自分の肉親や親戚でしょっちゅう起きるのが戦争ですよね。ですから、そういう状況っていうのは多分多くの日本人にとっては今耐えられないんじゃないかと思うんですよね。で、ねえ、なんか、高温注意報って言ってさ、高温注意報で熱射病に注意しましょうってのはいいんですけども、これ弾飛んでくるわけよね。下手すりゃ毒ガスも飛んできちゃったりするわけでしょ。だからもう誰ができて誰が味方かわからない中で、本当にこのずっと緊張を強いられながらですね、お互い人殺しをやっていくってのは戦争ですから、いや、そんなことできないと思いますよ、多くの日本人にですね。だから、そんな状況になっちゃったら、もう戦わずして負けなんじゃないでしょうかね。やっぱりだからその武力で問題を解決するっていうことはもういよいよ最後の奥の手の話であって、まあそこまで来たらもう大体終わりじゃないかなと思っていいと思うんですね。だからやっぱり今の時代はですね、やはりこの武力紛争の前に問題を解決するのが一番大事なことでありましてね。で、例えばその核兵器を持ってても持たないと国守れないという人がいるんですが、そうでしょうかね。パキスタン見てればよくわかると思うんですけども、パキスタンは核武装国ですよね。周りも認め、本人も核持ってると言ってますが、あれだけめちゃくちゃに攻め込まれてるわけですよね。もう国の手をなさないぐらいですね、攻め込まれちゃったのがパキスタンでしょう。あれ見てると核兵器なんか持ってたって結局使い物にならないし、反対にそのゲリラは核兵器取りに来るわけよね、あれ。こりゃ取れるんじゃないかと思ってね。要するに、パキスタンの政府と軍がですね、弛緩しちゃってるから、あの核兵器いただけるんじゃないかと思って、わざわざ取りに来るわけですよね。じゃああれは今度戦争だってことになったら、お前核兵器持ってるから、うちも持つぞって言って、隣のイランがですね、持ち始めてるわけでしょ。サウジもだからそれを見てですね、負けじとですね、俺は中国から核搭載可能なミサイル買ってですね、核兵器はパキスタンから買って、でサウジも核武装しようとしてますよね。で、結局日本なんかですね、東京に一発落とされちゃおしまい、いわゆるワンボンカントリーですから、やっぱり自滅だと思うんですよね。だからなんかこう、今までこうタブーでみんな考えなかった部分、日本は特にそうですけど、戦争っていうことは、日常三半時で今世界中起きていて、やっぱり現実的な問題として考えたときですね、まあ戦争に勝てばいいっていうのはさ、無茶な話ですよね。やっぱりその外交とか経済で基本的に問題を収めてですね、戦わずして勝つようにしないとね、武器を使わずに勝つっていうことをやらないとですね、それはやっぱり持たないと思いますよね。持続可能な社会、ということを考えたときに、今とにかく我々は持続不能な社会に生きてるわけですから、いわゆるその破局を避けられない世界に生きてるわけで、この最後の大破局をはやっぱりですね、軍事力の行使によって行われますから、もう最後の大破局に至らないように問題解決するのが、せめてもの知恵ですよね。これまた同じことやったらですね、第二次世界大戦の時と同じかそれ以上のですね、アホっていう話になるわけですよね。悲劇以上のものになりますね。ですからそこはですね、やっぱり日本はこれからどう生きるか真面目に考えるしかないと思うんですね。私はこう考えてるんですよね。やはり前の放送でも申し上げましたけども、今の我々のこの経済システムというのは、とにかく持続不可能なんですね。あらゆる面でそれがもう出てきちゃってるわけですね。で、これやはりだから、これからもう降りるしかないわけです。で、目先のことを考えてもですよ。やはりこの、我々やっぱり文明の形を作り変えるのが一番効果的だと思うんですよね。要するにまあ、アメリカ、ヨーロッパ、日本の真似をしてみんな新興国もですね、豊かな生活になるものをやってんだけど、いろんな意味でこれ持続不可能なわけね。資源の意味でもですね、食料の意味でも、あるいはこの、社会制度とか、いっぱいライフスタイルっていう部分でですね、持続不可能な部分がたくさんあって、揉め事が収まらないわけじゃないですか。で、 強硬になっちゃって、それが最終的に絶滅戦争とか原爆を招くという、まさにその20世紀前半と同じその破局のプロセスを今歩んでるわけですよね。だからやっぱりそれを回避しようと思うとですね、やっぱり我々のその生きる目標だとか、あるいはその作る文明が今までと同じものであってはダメだと思うんですよね。やっぱそうなってくると、やはり物質文明から精神文明という非常に大きな転換はどうしても必要だと思いますよ。結局やっぱりこの物質文明の限界なんですね。この破局がもう止まらなくなってくるというのはですね。で、物で最後はその物の極限が金ですから。で、金を倒せるのは今度武器ですから。で、ところがその武器で世の中がこう満たされちゃって、武器で問題が解決できなくなった時に、次は精神なんですよね。学問と申しますか、哲学、思想、宗教、思いというものがあって初めてですね、人は武器を置くんですよね。だからやっぱここはですね、思いとか精神というものが先に来なければ、この世の平和といいますか、この持続不能な世の中の先を作ることは私は全くできないと思うんですね。で、そう考えてくるときですね、やはりこれだけ、物に囲まれて生きていてもですね、本当に幸せなのかと。持続不可能な世の中であったらですね、この物を集める競争をやっててもしょうがないって話になってきますから、そうなるとやっぱり、何でしょうかね、その物以外のところに幸せを求めていかないとね、これはやはりロハスなんですね。だから前から私が NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムで言ってるような、ロハスという考え方はですね、破局回避の生き方と破局回避のライフスタイルということですから、まあそれに従ったですね、今度新しい文明の利器を文明を作って新しい文明の利器を作っていくことが大事だと思うんですね。で、多くの人にとってですね、その生涯はですね、大体都市と農村、町と村の中で過ごされるわけですね。ですから経済の基礎といったときに、貿易どうしようとか資源どうしようかって話の前にですね、まずやっぱり活躍の舞台は町の中、村の中ですから、町と村をどう作り直すかというところがね、一番の基本中の基本なんです。そこでほとんどの人は一生過ごしていくわけですから、ですからやはり第一次産業をですね、もう少しやっぱり足元重視で立て直すとこから日本やってったらいいと思いますよ。今日本は貿易収支赤字ですよね。で、中国からも赤字ですよね。しかし中国はもう見慣れてどうにもなんなくなるでしょう。と、中国から物入ってこなくなりますよね。で、イラン戦争いよいよ始まりはですね、油だってもうわかんないですよね。だからそうなると、やっぱりこの今日本は莫大な金を払って、海外から資源輸入してますが、国内で使えるものをもっとなんか資源にできないかと。ここに新しいチャンスを見出したらいいと思うんですね。なんかそういうものって一段開発すれば世界中にまた売れると思うし、日本の競争力もなりますよね。だから物もそうですよね。なんでいつまでもテレビだとかですね、パソコンだとか携帯電話とか作ってんだと思うんですね。あんなの別にですね、一つあれいいと思うんですよね。で、もっと別のことを物を作ったらどうですか？やっぱり衣食住全部ですね、持続可能なものというコンセプトのもとに、作り直してみたらいいと思うんですよね。で、そういうのっていうのは、大企業じゃ難しくて、中堅企業、中小零細企業、あるいは個人の発明家の最大の活躍の舞台じゃないですか。そうするとやっぱりですね、雇用も回復してくるしですね、一次産業から日本国内を立て直すと、町から村からだと。何も悪いことないと思いますよ。そこでですね、まず経済を固めて、で、その上でですね、同じことを、おそらく諸外国もみんな考えるでしょうから、経済という面ではですね、立て直しを図っていく、全く新しい文明を作るという意味 で、その競争力をですね、お互いにこの交換し合って、今みたいな、激しい貿易にならないと思いますが、ある程度、行き来をする中で、お互いに少しゆっくりとですね、雇用を確保しながら、経済を、質を高めていくという、その路線に切り替えるのが一番だと思うんですね。その見本を作るのは日本だと私は思うんですよね。で、そういうなんか国の大きな方針が決まって初めてですね、外国との付き合い方って決まると思うんですね。その、これから日本どうしようかってことを考えないままにですね、外国との付き合い方考えたって答えなんか出るわけなくて、まず我が国はこうやって立て直しをしますと。こうやって皆さんの仕事と未来を作り直していくと。現実的な策を作る。もちろん政府については前から言ってるように、国会の独立調査委員会を使ってですね、全部調べ直して、残るものと整理するものを全部分けて一気に仕分けしちゃうと。 まあ、それでいいと思うんですね。まあ、そういうことを通じて、まず国内の立て直しをした上でのですね、新しい国際関係だと思うんです。まあ、当面、世界はですね、さっき言った天敵がたくさんいますから、周辺の国々もなかなか落ち着かないし、世界は落ち着きませんので、まあ、あんまり慌てず騒がずですね、足元から固めていったらいいと思うんですね。こういう時はね、本当に冷静になりながら、情熱的にですね、日本の独立、本物のですね、新しい日本を作るということを頑張ってやっていったらいい、そういう時じゃないかなと思っております。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、日本は本物の独立を迫られているということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。